明のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
また賑やかな、
はい
なんかいつもね、あんまりこう打ち合わせもなく、
はい、進めていきますが
ね、
はい、
何の話しますか。なんかさっき、
はい、
千春さんが石垣島で変なおっちゃんを見たと。
そう、
はい、で、酔っ払いなんですか。
酔っ払ったおっ、もう見るからに酔っ払ったおっちゃんが、うんうん、あのチューハイ持って、うん、ちょっとお姉さん、あのいいですかって言って目の前に座りに来はった、
うん、
なんかいろいろ語り出して、うん、私もなんか邪険にするのも申し訳ないなと思って、うんうんって聞いてたけど終われへんから、うん、ちょっと私用事あるんでもういいですかって言って、でそのおっちゃん、あ、分かりましたって言って立ち上がって違う女の子に順番に声かけてるんだけどことごとく断られてるんですよ。で断られてるなと思って10分後ぐらいにちょっとジャケット着て変装してまた目の前にこんにちはってもう明らかに違う人を装って
でも一発見た目、気がジャケット着てきただけやん。
そうだから、さっきのおっちゃんでしょって言って私もじゃもう無理やしって言って石垣島にはね、そんな陽気な
おっちゃん、何人かそういう人ちょいちょいおいでになるからね。うん、実際何歩ぐらいの人なの。
60代ぐらいやったかな、ぱっと見。
地元の人ってことですよね。
絶対地元の人、空港で
空港行ったら誰か相手してくれるという成功体験があるんでしょうね。
石垣とかね、昼間からもういい感じになってる人多いもんな。
でもね、あの石垣ではないですけど沖縄空港でいい感じになってる誰にも送迎してもらえずにいい感じになってた文明さんが
うろうろしてるかもしれない、
ね、最近こんなおもろいおっちゃんかおばちゃんに会うた。
こんなおもろいおっちゃんおばちゃんに会った。おもろいおっちゃんおばちゃんに会った。
もうでもよしみちゃんとかも岸和田とかやったらもう見慣れすぎておもろいの域になかなか行かへん。
そうね、
はい、うん、ようおるでしょ。
いっぱいおる
そんなことないやろ、そんなことないやろ。
祭り前だったら、
まあ、お祭り前になったら、
ね、祭り前だったらなんか普通に歩いてた人がみんなこう片手片手歩き出したり
張り切り出す、
うん、張り切り出すっていうか、
あのちょっと喧嘩っ早くなってか血が騒いできてもう
オラオラになってくる、ね、
あんまりこう治安的なものがよろしくはないっていう感じなんであ
の祭りのな、岸和田のだんじりのボルテージはまたすごいもんな。
そうですね、
祭りになんかかける思いが、
うーん、
なあ、ほんまでもそれって日本全国ほんまそれはあるよね。
うん、
だからそれは岸和田の人らももう1年間この祭りのためにみたいなことを普通に言うてる人いっぱいおるやん。
はい
はい、例えばピュッと青森行ったってもうねぶた祭りのためにもう1年頑張ってきたんだみたいなとかさ。東京らでもあの三社祭りに関わってる人らはすごいよね。
う
ん、なんか半ば命がけみたいなさ、うん、そうやって地元の祭りをこう守ってきてるっていうのは日本全国にあるよな。
大阪に住んでる時あんまりあのお祭りって近所になかった記憶があるんですけど、東京に来てから結構あっちこっちちっちゃいお祭りあるなって、なんかこれ文化でまた関東と関西の違いのかなと。
あるかもな。東京はなんか小ぶりやけどなんかちっちゃなあの子供みこしみたいなんで、うん、みんな近所の人も出てきてわっしょいわっしょいみたいなとか、ああいうのはよくあるけど、意外と大阪ってあんま見やない気するな。
ああ、
ね、
それ岸和田とか行ったらあるけど、
そうですね、逆に岸和田で育ったんで 大阪に祭りがあんまりないっていう意識がない。
あ、そっか。
もう岸和田の祭りみたいなのがあるんで。
でもあのね、岸和田だけじゃなしにあの泉佐野とかさ、
はいはいはい、
あるとか、あの
堺もそう
やし、堺もやるし、はい、あの東大阪とか、うん、布施とかさ、
はい、布施もします、
ね、あの辺もだんじりでやるよな、はいはい、まあ一番なんか家ぶち壊すのがかなんか岸和田って感じ。
カレンダーも9月始まりのカレンダーがある。
へー、祭りありき、
祭りが9月だから9月から始まるカレンダ ー、
あー、で10月11月12月ってもう祭りが終わった後は来年の準備の何かを書き込むためのカレンダーって感じなんやろな。
地域特有の、うん、ね、伊勢とかやったらお祭りって言っても20年に1回ですよね。
あ、そんなにな。
あの、
いや毎年ね、あの初穂って言って、あの今年の実った稲穂をこう奉納に行くっていうのはあるんやけど、でもあくまで伊勢神宮にまつわることなんで祭りじゃないんよ。神事なんよ、神事なんよ。だからなすごい派手なとか、うんうんうん、で怪我とかして血が一滴でも流れるとその町のそういう初穂とかおしらいしとかってい う、 こう奉納するべきものがみんな血で汚れるんだっていうと、もう町のものが全部奉納できなくなる。それはその、まあ、やっぱ神事やから血を嫌う。だから神宮の中で仕事される職員さんも、はい、まあ、伊勢の神宮は特に何でもほぼどんな時代が来ても未来永劫を続くように、例えばやけど、あの神、こんな神一枚の神宮の山の木を切って、それから和紙すいて作ってるのよ。神も全部神宮の敷地内で作ってるのよ。それとかあのなんか器とか、こうやっておみき飲む時の器とかも神宮の山の土をこねて焼いて、器も全部神宮の中で作っとるんですよ。ほんでおみきで使ったりとかなんかして、それをまた粉々になったらまた山の土へ戻せばいいって。そういうことですね。だからあのなんで、あの例えばこの黒
い、
なんか墨汁は多分あの熊野とか新宮とかあっちの和歌山の方の、はい、あの那智黒とかの、はいはい、あれで黒の墨汁は作るんやろ、あのするんやと思うけど、赤い朱色の、
はいはいはい、
あの染料は、うん、山形の伊勢神宮のあなんか参詣会みたいな人らが紅花を育てて、この先っちょの紅花摘んで、そこから朱色の色をもう千年前からずっと山形の紅花で神宮の朱色の筆のあの色は全部手作りやからな。
そういう 裏というかこう知識が入ってれば、御朱印帳をもらった時にこれが山形のとかっていうね、全然変わりますよね。
これ2年連続その紅花摘みに参加させてもらった。夜中3時ぐらいからみんな摘んでくれんの。これで朝日が照ってきて花が乾いてくるといい色にならんので、夜露のかかってる3時4時5時ぐらいの時にこのちっちゃな黄色い花なんで、まあ、で指先でちょんちょんちょんちょんつまむだけやん。ほんでみんなでやってもこれぐらいしか取らへんねん。でもそれが神宮に届けられて、
へ、それってなんか体験会とかないんですか、紅花のなんかできるみたいな摘むっていうのを。
いや、その紅花育ててくれてる紅花農家さんがおるんで、で僕の講演会主催をしてくれた、アイタックルさんっていう会社の社長は、はい、伊勢のためにって言って農地行こうって紅花育てしてくれてるから、アイタックルさんに紅花摘む頃手伝わせて言うたら、もう大勢で来てくださいよってもてなされると思うんだ。
125社参りした時にその話を言ってやれたら、なんかそれもまた一つの、
もう限られた季節だけ、梅雨頃かな、
山形まで行けたら、またそれはそれでなんかこうちょっと ね、
梅雨時の鬱陶しいあの湿気の多いあんな時期にもう夜中からちょっと肌寒いよねみたいな中、うん、あの山形でな、
できることじゃないぞね、知らんかったことを。
だから神宮は血を嫌うっていうのがあるんで、ああいう巫女さんってね、神さんのいる場所にこう行ったり来たり、こうなんかお供え物なんかでも全部巫女さんがこう届けたりしてるで、この舞を踊ったりする、あの巫女さんがね、あ、私ぼちぼち生理が来るなって言うと、その何て言うの、その人間のこの働くああいうのをこう世話してるおつぼねさんみたいな人に、あのすいません、私そろそろご遠慮になりそうですって、うん、ご遠慮にっていうのは生理やからとは言わへんね、うん、神様に対して遠慮しなくちゃならない周期が来ましたという意味で、もちもちご遠慮になりそうなんですって言うと、あ、そうですか、じゃあ明日からあのお休み取ってくださいって言って、で生理が全部終わるまでもう出勤はしないんで、だから月に1週間ないし10日神宮の巫女さんたちはみんな毎月休むよね、そこは。
この神宮とかでこうお勤めされてる方って、例えばこう亡くなった親戚とか家族が亡くなった時って、うんうん、鳥居をくぐってはいけないみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、そういう勤めてる方って神宮には行かないんですかね、出勤は。
鳥居くぐったらあかんとかっていうのはある、ちょっと小ぶりな、いわゆる宗教団体の人たちがそういうことを言うだけちゃうかな。
なんか昔そういうのなんか聞いて、なんか岸和田でも祭りで最後絶対こう神社に行くんですけど、亡くなった時は基本的には綱を持ってはいけないとか、あとは鳥居をくぐってはいけない、鳥居くぐるんであれば鳥居はくぐらずに横を通るとかっていうふうに言われてたんですよ。
なんかあったよね、高校の時から、まあ、年に4回神宮参拝ってうちの俺が行ってた高校はあって、はいはい、でちょっと宗教上の理由で親族が亡くなってるんで、私はずっと宇治橋手前で待っときますみたいにして、一緒には参拝には行かへん子がいつもおったな。あ、でも誰か亡くなったけど、うちそんなあんま関係何もないから一緒にお参り行くわっていう人もおるし、で俺は行かれへんからって言って、なんでなんでって言うと、まあ、あるこう宗教の団体の名前、あ、その宗派の人らはそういうルールがあるのかと思って。
宗派なんですね、なるほど。なんか信じ事はそうなんやと思ってました
。だけどあの僕が聞いた時はその神社によっては汚れやから、あのちょっとあの遠慮してもらってるんやっていうところもあって、でもしあの参拝されたいんであれば、そのお祓いというんですかね、あのそういうのをご祈祷ですかね、なんかそういうのを受けたらあの OK ですよっていう神社もあるらしいですね。神社によって違うみたいですね。なので聞くっていうのがいいですね、神社に、はい、
そうなんですね。
まあ、でも全体にはあの日本の神道はあんまりあれはダメこれはダメはもう限りなく少ないけどね、まあ、世界一の自由宗教やと思うわ。格好何着ていっても構えへんねやし、だっていやいや、ところ変われば女の人は顔見せたらあかんとかさ、なんか肉食うたらあかんとかさ、金曜日だったらミサに行かなあかんとかさ、なんか絶食の何日間があるとかさ、神道全くないもんな。
そうですね、何を食べても
OK、 何を食べてもいいし、
お寺の方が逆に厳しいです
ね。お寺の方がうるさい。その自由宗教で何の決まりも何のルールブックもね、例えばキリスト教なら聖書があるとか、仏教でも経典があったりとか、神道って経典も何もないんで、ルールブックも。なんで日本人はこう何でも受け入れる、こう許容量が大きいというかね、それがあるからこう外へあんま出てかないというのもあるみたいで、この間鹿児島行った時、 IBS の南院長があのやっぱり僕はもっともっと日本の若者がね 世界を見に行ってほしいっていう、まあ、その思いであんな外国学院やってるわけやけど、聞いてたら中国でも約 50% の人がパスポート持ってんねんて、で韓国の人は 80% 持ってるんやて、パスポート。日本は 17% ない。
そんなに、へえ、
17% の人しかパスポートを持ってないんやって。で南委員長から言わせると、これは大変なことよって言って、だから日本ってどっちか言うとオレンジだけ良かったら遊んでいいみたいな、自分さえ良きゃ遊んでいいっていう感覚が強いのは、なんかそういう保守的というかね、外へ学びを得に行こうというよりも、このうちの中でなんか安心感さえ作れたらいいんじゃないかみたいな。この間もヨーロッパのどこそこ行って、アジア人やな、アジアの人やなって思う人を見ると、あのほぼ韓国人やって言って、ツーリストの日本人って本当に見ないって言ってね。人口的に言うたら、ほら中国人の方が多そうなのに、大体アグレッシブにいろんな体験や学びをしに行く人ってね、韓国の人がやっぱすごい多いって言ってね。
が違うんですかね。
やっぱ島国やからやろ。
ああ、日本が。
あ、まあ、全部海に囲まれて。
うん、島国、なるほど。
昔の人の方がこうもっとこう海外に興味があったりとか、ね、割と今の現代の若い子の方があんまり興味ないのかなっていう印象があるんですけど。そんなことないんですか、ね、な
んかネット上でどっか行った気になってる人も結構いたり、
あ、食べログなんかとよく似ててね、あの東野がちょいちょいそんなこと言うけど、どこかへご飯食べに行こうっていうと、もう調べる人はすぐ食べログとか調べる、そうすると評価が 4.1 とか、4.3 とか、いやここは絶対美味しいに決まってる、こんな評価あるし、おすすめ料理はこれこれって言うて、写真見て喋ってるうちに食べたような気になるらしいんな。それ行ってみて分かる、下で味わわにゃ、ね、富士山がほんまに綺麗かどうか見てみにゃ分からんのに、もう今は行かなくても食べなくても体験しなくてもそのような気にはなる土壌があるからな。
情報もいいのか悪いのかですね。
そうなってくる。それあの VR っちゅんかい、あんなはまだそんなに発達っていうか一般化してないんやろまだ、今のとこは、
う
ん、
まあそうですかね。
でももうじきメタバースとか、まあ
そうです
ね、あんな言い出したら、あれでさ、このゴーグルかけてナイアガラの滝とか見に行ったら、すごい臨場感の音、で鮮明な映像で、観光客で行ったら行列作らなあかんわ、お金払わなあかんわ、順番守らなあかんわ、でちょっとしか見られんわみたいなんが、もう滝の裏側まで行って、こう VR だな、もうリアルで行くよりよっぽど感動的みたいな世界になったら、旅行なんかせんでようなるよな。
そうですね、実際の迫力とはどれぐらい違うのか分かんないですけど、まあ、でもなかなか見れないところまで見れるってなったら、そっちの方がお得感あるかもしれないですし、簡単にねボタン一つで いけちゃうっていうのは便利やけど、
その風とか空気とか匂いとか全然感じられへんから、愛想ないんじゃないかなと思う。
VR だからね。
でもそのうちそれも
感じる、それも感じるようになるんや。
技術ね、
それも、
でも今映画館とか、
映画館でここからシュッって出たり、なんか水しぶきの霧みたいなシュッって出たり、あるのと同じように、こう何かをつけて脳に刺激を与えればいいだけやから、
変わります。
電気信号で、電気信号で美味しいという満腹中枢刺激する電気信号一つ送るだけで、カレーライス食うてる映像を見てるだけなのに腹いっぱいになったような気になったりとか、
痩せる、
ダイエット、ダイエット。
そうなったら生きてるっていう感覚しなくなります
よね。走ってくると思うよ。だって今大阪でやってる万博でもそう思えへん、まあ、俺なんか人混みが嫌いなんで、あれやけど、でもなんかちょっと興味はあって行ってみたいなと思うんやけど、 でも大阪でいるとテレビでしょっちゅうやってますよね、このパビリオンがどうでこうで、このパビリオンはこんなこんな言うて、こんな特徴がっつって、大阪のなんかこうローカル局のやつはもう昼からなんてどこもかしこもやってるけど、これ一つ東京まで行って昼のワイドショー見てても万博なんてちょろっと出てくるけど、ほぼやってないよ。まあ地元っちゅうこともあるやろうけど、でも大阪でテレビ見てるとこんだけこと細こう見せてくれたら並んでまで行かんでもテレビ見てる方がよう分かるなみたいな。野球でもそうや、甲子園行ったら確かにわーわー言いながら盛り上がるけど、なんか解説者の言うてること聞いてなるほどなーって、一球一球の曲がり具合とかバットに捉えたなんかとかってテレビ見てる方が野球は楽しめるもんな。あれがバーチャルになったらかな、ますます
寂しいなと思うん
ですよ、ね、寂しい。だから今日言うとったよ、俺この間初めてビッグボーイっていうハンバーグ屋さん、この間初めて入ったんですよ。でこれ何言うたら、ハンバーグ屋さんでファミレスでとか言ったら、あ俺あんまこういうところに来たことがないんよって言って、ちょっと前も初めてサイゼリア入って、こんなに安いのってなんかやっぱり感動してさもうしたんやけど、なんかそのビッグボーイ行って入ってったら、あの別に店員も何も言うてけへんし、あれあらと思いながら、ちょっとお姉さん言うて、空いてる席へ勝手に座ったらいいのって言ったら、受付の表を取ってくださいって、あそう入ってたところそうあったそんなのって言ったら、そしたらこう見たら、あの何名っ て、で2名なら2名、3名なら3名って押してすると、お客様5番テーブルにお進みくださいって出てきて、それから5番テーブルなと思って、で5番テーブル座って、そしたらタッチパネルで注文してくださいって、でタッチパネルでハイボールとか、なんか大田原ハンバーグとかなんかを注文してそれでしたと思ったら、あのロボットのやつがあのハンバーグ持ってウィーンチャンチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャ結局従業員と一言も喋らなかったな。いらっしゃいませ言われてないし、お席ご案内しますも言われてないし、おしぼりどうぞも言われてないし、メニューも全部無言やったな今俺らって。でももしかすると若い人たちはこの方がうざくなくていいって思う子たちの割合が増えるんやろうなきっと。ちょっと年いってる俺らからするとなんかこう寂しいよなみたいな、なんかもう無機質なと思うのはもう世代の違いになってくるんだろうなこれ。
多分メニューの見方も多分ああいうタブレット形式の方がもう見やすいっていう子が多くなってきてるかなと思います。もう煩わしいですけどね、こうペラってめくる方が見てる感あって全部見れる気はしますけど、
QR コードもっといいや。
なあ QR コードが俺もうまいこと要せへんの。QR コードのアイコンも3つぐらい あんのな、なんか上がってきてて、で1つピッと押すとなんか次進んでいかんくて、なんか TikTok とかの広告のなんかでそいつを消すことがなかなかこれがまだできんかって、もう便利か不便かどっちかわからんみたいなね。なんかまあ、いちいちそう思うと大阪あたりでね、あの食べたあのお寿司なんて本当に釣り線がなかったみたいで、寿司屋のばあちゃん前のローソンへ両替にいてくれた。でも両替じゃなしに申し訳ないからモナカのアイス買うてきて、ほんで釣り線持って漁師長持ってでしたら、お兄ちゃんモナカ好きか私もハム食べるけどあなたもハム食べるね、釣り線作るためにモナカのアイスわざわざ買いに行って、でそれで釣り線くれた後モナカのアイスを半分に割って、これから歩いて帰っていこうとする僕に食べながら歩いて行きや言うて、で私半分はな、あの私もこれ好きやからな言うて、また待ってるでって、もうあの人とさいならってすんのがなんか寂しなってくるぐらい、なんかこれが人と人の関わりでなんちゅうことないんやけどなあ、言葉喋れるんやし、でも全部が全部もう効率だけになったらなんかな、もの寂しいよ
な。なおさらこうコミュニケーションが希薄になっていって、どう喋ればいいかが分からなくなる とかもあるやろうし、それこそ LINE とかが結構もう主流になってきた時に、僕が働いてる後輩が彼氏とデートしに行っても、直接喋るのがすごい恥ずかしくて喋れないから、ご飯行ってるのにお互い LINE で、ここでいてるのに LINE でやり取りするらしいんですよ。そう、楽しいみたいな。
だから家の中の親子の会話も LINE でする人がおるって言うよな。
はい、その子もそうなんですけど、親とも LINE でこう直接言いたい、言いたいというか、こうしてほしい、ああしてほしいは頼み事はしにくいから LINE でする。それって大丈夫なんかなとか思います。
なんかようさ、2人で若い男の子と女の子がまさにまあデートしてあんねやろなみたいな風景ちょいちょい見るけど、2人ともゲームしてたりさ、いやいや、おたくら何をしに来てんのよみたいな、もっとこうメラメラメラメラと、なんかこのねえ、石垣島のじいさんみたいにね。
そういうのはないですよね。なんか昔の方が多分こうしっかり、
でも男の子も怖いんやと思うね。なんか変な言い方一つしたら、なんかセクハラ言われると か、 なんか体のどこかトンって叩こうもんぐらいなら、もうそんなんがどうやってハラスメントじゃのなんじゃのとか、でそんなことまた SNS なんかに上げられて自分のこと吊るし上げられたりするぐらいなら、もう何も喋らんみたいな、いらんことは何も言わんみたいな、もう何もしないっていう方が楽っていう、そういう子増えてるみたいだよね。
増えてるみたいです。
ますます少子化やで、これ。
本当にそうですよ。だって告ハラがあるぐらいですからね。
告白
ハラスメント。へー。脈がないのに告白してきたっていうのは告ハラになるらしいですよ。ハラスメントらしいですよ。そんなん言い出したらもう絶対ね、
意味わからん。
付き合うっていうこと自体しなくなってくるじゃないですか。
そうしたらなんか思うけど、女の人たちってやっぱりこう動物って結構そういうこと多くてさ、やっぱり相手を引きつけるために大きく羽を広げるとか、なんかのダンスを踊るとかって自然界には当たり前にあることが、もう女の人もだから男たちが弱くなってきてるから、だから女性が派手になるっていうのはそういうことらしいんよ、なんか生物学的に。でお化粧が奇抜になってきたりとか、ミニスカート履くようになったりとか、爪をきれいにとか、あらゆるところで美しいをいっぱい出すということは、種の保存のために女性が美容に走るのはまあしょうがないって。でそれを受け止める男のパワーとのバランスによってさ、その命の誕生につながっていくんじゃなかろうかと思うけど、片方だけがもう無気力無関心で動かなくなったら、どんなにおしゃれしても結局は最後の最後は女子の敵は女子になっていくんよ。女子の友達にバカにされたくない。普通は男にの目を引くためにおしゃれするはずのものが、女の人に負けたくないっていう風な、女子の敵が女子になっていくとね、性別のバランスとおかしなんねんって。
確かに、
へえ、ちょっとわかる気がする。
鶏小屋でもそうなんで、オス一匹にメス何匹かみたいなで、バランスがあって卵を産む。でもオスがオスらしくなくなってきたりすると、メスがコケコッコーって鳴き始めて、メンドリが歌い始めるの。そうするとメンドリ同士が喧嘩をし始めて、オス役を演じるやつが出てきたらまた卵を産み始めるの。鶏ってそんなんなんで。へ、それとよく似た現象が人間界に起こってるように、なんか俺思えるよな。最後交渉の話になりました、はい、お時間来ましたんで、はい、この辺で、お届けしました。中村文明と
智樹と
さやこと
吉見と
千春と
みりんの代役のエルビスでお送りいたしました。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。